2026年2月6日金曜日、時刻は午前8時21分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接第1章、基礎概念を読んでおりますが、前回に続いて講義はこうつながっていきます。さて、今の症例から何を感じられたか。あらゆる対人関係が持っている一つの特徴に注目しようではないか。この特徴は、立ち入った質問をすると特にはっきりと浮き出てくるものである。精神医学的面接もそういう場合だ。さっきの症例によく現れているね。本当に不思議なぐらいだ。それは私が言う性のパラタクシス的影武者、私が言う性生きる性のパラタクシス、並列横並び並列性のパラタクシス的影武者というものである。この言葉で私が言わんとしていることがお分かりだろうか。対人の場には手で触ることのできる生身の人間もいる。この症例ではオクラホマにいる姉さんと同僚とだ。しかしそれだけでなく、幻想の中のこしらえ物の人物もいる。ここではマンハッタンの自室で夜な夜な患者の依頼者の乳を揉む姉さんと、姉さんの手先を務めている同僚だ。架空の人物や架空の行為が精神病的にどんなに見事に仕上げられているか感心するくらいだ。しかし事実はこうだ。一番ありふれた人間関係の中にこういう歪曲の原本が潜んでいるものだ。関係の非常に大きな集積だ。隣人との関係、敵との関係、チコとの関係、知り合いチコとの関係、それにたまたま割り振られただけで決まる相手、例えば集金人とか郵便配達人とかとの関係もある。有能な観察者がたくさん集まって、ある人の持つ特性はカクカクだと意見が一致したとしよう。それでも今その人と折り合おうとしている別のもの、折り合うまいとしている人でもいいが、今その人と折り合おうとしている別のものからすれば、その人の特性だと到底思えないかもしれない。その時点の相手の真実の特性など、対人の場の中では取るに足りないものである。これがパラタクシス的歪曲である。パラタクシス的歪曲とは、専門語としても規格外れの言葉に聞こえそうだね。実際はこの言葉が指す現象が実に規格外れなのだ。精神医学的面接が非常に複雑なのは、非面接者が精神科医、専門家を別人で置き換えてしまうからだ。別人が一人のことも複数のこともあるが、とにかく現実の精神科医、専門家とは 重要な面で似ても似つかぬ人物である。非面接者の行動の対象はこの架空の人物で、一時的には実際の精神科医専門家より強力なのだ。精神科医専門家の言動についての非面接者の解釈も、この同じ架空の人物のすることとして行われる。どんな人間関係にも全く呆れるような勘違いや誤解があるが、その底にはこの現象がある。精神医学的面接が軌道に乗ったならば、これには特に注意して予防措置を講じる必要がある。ところがパラタクシス的歪曲は、人間が相手の前で非常に重大な問題を広げてみせる一方法でもある。つまりパラタクシス的歪曲が本当は何かを伝達しようとする密かな試みでありうるのだね。そしてその何かが現実的な意味で治療者専門家に知っておいてもらう必要のあることだったりする。こういう歪曲を気づかないままでやり過ごしたり、まさか怒るとは思わなかったりすると、精神医学的面接で一番大切なものを逃してしまうかもしれないことは言うまでもない。とここまでにしましょうかね。ここがき、あ、ここで第1章が終わりですね。次から第2章に入っていきますね。第2章は面接の場の構造を作るということですが、この第一章の締めくくりのところ、パラタクシス的歪曲、今語っていることの別なことが本当のことだと、このパラタクシス的歪曲ということをちょっと覚えとこうかなと今思いましたね。なんかそのことによって真実っていうか本当のところ伝えたいことを何かというふうなことの、ここでね、こういう歪曲に気づかないとか、そういうことが起こると思ってなかったりすると、この面接の中での本当に大切なものを逃してしまう。ですからパラタクシス的歪曲、パラタクシス的歪曲っていうものをどこか本当に呪文に唱えて、頭の隅に必ず置いておくといいますかね。そういう専門家、面接っていうことの多い人は、でそのことによって大切なことを逃さずに済むということに、なるんではないでしょうか。そんなことをこの第一章の締めくくりで思いますね。といったところで、時刻が午前8時30分になったところです。以上です。